皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本再生への道筋です。ここまで日本も来ますとですね、いよいよなんか再生への道筋について本気で考えていかないとなかなかもう難しいと思います。で、本来ならですね、政治がちゃんと機能しなければいけないんですが、政治が全然機能していないわけですね。で、それに伴っても経済界まで一緒に機能していないというわけですから。で、しかし民主主義の原則というのはありますからですね、誰かがこうなんか簡単に変えるというわけにもいかないんで、結局ですね、なんか本当にその、これから日本を変えようと思えば一番効果的な手段はやっぱりみんながですね、投票の時にですね、やっぱりしっかり考えて投票するということにも落ち着くしかないんですね。で、世論を盛り上げて世の中を変えることができるかというと、それはできないわけでもないんですね。やっぱりそのどう見てもですね、やっぱり今政治家とか財界人は追われる立場ですね。で、国民が追う方の立場ですね。で、追う方の立場からこういう政治家でないと困る、こういう政治家はダメだ、こういう政策はいい、こういう政策はダメだという声がですね、草の根レベルで広がっていけばですね、それは私十分にですね、政治は変わると思うんですね。今までのこの政治家や官僚の非常に大きな問題というのはですね、一般の人たちがわからない言葉を使ってわからないことばっかり言ってんですね。マニフェストとか言ってもですね、何書いてあるかわからないことが多いわけですよね。役所言葉みたいに並んでる。だからあんなもんいくら言ったってみんな本気にしないんですが、しかしやっぱりですね、みんなが本気になるような言葉をことをみんなが本気になるような言葉で言えば、いや、みんな本気になると思うんですね。そしてやっぱりそのメディアっていうのもですね、随分変わってきていて、ここまで来るとですね、新聞やテレビはもう多くの人はですね、非常にその信用しなくなってんじゃないかなと思ってんです。やっぱり小泉内閣の小泉選挙の時ですよね、郵政改革に反対する人たちがテレビ当時出てですね、後で大きな反省をしたわけですね。小泉内閣に反対する立場の人が出ると面白がって国民見ますよね。でもしかし最終的にはそれはですね、小泉側を利するだけだったわけですね。ですからあれに懲りましてですね、多くのその反対派の人たちはですね、これじゃおかしいと思う人たちはあえてテレビにも出ない、新聞にも出ないという戦略を取ってるわけですね。これ非常に効果的になってきておりまして、ですから新聞見ててもテレビ見てても一般の人が見ても全然その面白くないわけですね。なのでこれだけ時代が変わって、ね、何か国民が求めてるのにテレビ見てもですね、全く新しい人たちが出てこない、言ってることが昔と同じで人々のその自動全然ずれてくるわけですね。だからここでやっぱりこのまま続けていけばですね、やっぱりテレビはダメだ、テレビ新聞はまとまること一つも書かないということで決着ついちゃうと思うんですね。だからここでのこのこ出ていくとですね、いや、それはみんながですね、なんか面白かったテレビ見ますから、テレビの権力、新聞の権力がいつまでたっても崩壊しないわけですよね。出ないからこそですね、あれ本当につまんなくなっちゃってみんなが見放してで終わっていくわけですよね。で、それは今のところ非常に功を奏しておりましてですね、かなり追い詰められてきているようなふうに見てて思いますね。もともとこれだけの不況ですから、広告宣伝収入も入らないんで大変なわけですけども、そういうこともありましてね、あれ追い詰められてきたと思いますね。私やっぱりインターネットだと思いますね。今インターネットってのはですね、功罪相半ばしておりましてですね、そのインターネットを使った犯罪とか脅迫事件とかも非常に多いしですね、子供がね、あれ触ってインターネット携帯電話で下がっていろんな事件に巻き込まれたりと、非常に問題も多いわけですけども、言ってみればインターネットってジャングルの世界ですからね、一歩踏み出したら何が起こるかわからない、あとは自己責任でどうぞという世界ですから、ジャングルをですね歩く、ジャングルを安全に歩くその術を知ってる人はね、これいいんですけど、そうでない人はなかなかね難しいわけですね。それからインターネットの世界ですから、全員に同時にですね、話をするってことはできないわけで、やっぱりその、知ってる人から知ってる人へ、どんどんどんどんこの情報がね、伝達されていくっていう世界ですね。知り合いから知り合いへと。ですから逆に言うと、インターネットの世界っていうのはですね、同じ価値観を持った人たち、同じ発想を持った人たちが、とっても集まりやすい、実は環境にあるんですね。うちのこのインターネットラジオなんかもそうですよね。昔小泉の話したことあるんですね。 小泉一丁竹中二丁の話したことがあって、あの時なんかものすごくアクセスカウンターが跳ね上がったんですよね。誰が見てるのかなと思いましたけども、しかし今はですね、あれより見てる人多いですもんね。小泉事件の時の番組を見てる人の数より、あの時の視聴者の方の数よりですね、今毎回見てる、聞いてくださってる方の視聴者の数の方が多いんですよね。別に何も宣伝も広告も何もやってないんですけども、なるほどなーって、世の中ってこうやって知り合いから知り合いに、ね、なんかこう毛細血管が広がっていくようにですね、情報って流れていくのかなと、まあ、しみじみとこう思っておりましてですね、おそらく次日本を変えることができるとしたらこういう力ではないかなと思うんですね。やっぱりまともな人って私結構いると思いますよ。あちこちって感じるんですけども、まともな人って結構いて、で、やっぱそのまともな人がですね、まともなことを言うと、やっぱその人尊敬されてますから、すごく影響力があるんですね。で、今まで、まあこの10年ぐらいはですね、ちょっと倒錯した時代でありましたから、何でもね、まあ、統制するだとか、切るだとか、ね、破壊の時代でありましたから。ですから破壊の上手な人って、これは尊敬される人ではありませんからね。単に破壊だけする人たちですから、まあ今まで尊敬されてた人たちがもうね、尊敬を失って退き、で、破壊を専門とする人たちが出てきた。しかしもう破壊の時代ももう峠を越えてですね、これから何か創造していかなきゃならない。ということになると、新しい時代にふさわしい尊敬される人たちが、今の時代らしくですね、尊敬される人たちがいよいよこれから出てこなければならない。で、そのメディアは、やはり私はインターネットだと思いますね。インターネットって別に一点に集中してるわけじゃないんですね。うちの番組もそうですけども、いろんなところがですね、いろんなことを言っておりまして、まあ、それがなんかですね、まあ、最大公約数的にですね、なんか団体同じようなことを言い始めて、それがなんかこう世論を形成していく。で、それからその、今見てるとですね、本当にこの尊敬されてる人たちは、語るっていうことはあまりしないんですよね。大きな声でね、こう、ものを言うってことしませんですね。大体なんか大きな声でですね、人を攻撃したりするのは、大体お粗末な方の人たちですよ。破壊派の人たちで、あれもなんか面白いですね。だからベラベラベラベラ喋るやつはあんまり信用されないんですね。そうじゃなくてですね、本当に信用される人たちってのはあんまり喋らないっていうか、遠慮が上手なんですよね。うん、職場の中でも何でもそうですよね。本当に尊敬される人ってのは、なんか割と遠慮が上手で、まあそういう人たちがね、次やっぱ出てくるんじゃないかなと。まあ組織の内部でもね、まあそういう、まあ、世論とかいうことに関しても、私はどうもね、見ていてそんな感じがするんですね。で、とにかく次の総選挙はですね、まあ、このままだととにかくまあ自民党を負けることは間違いない。しかしまあ民主党もですね、まあ状況にもよるんでしょうけども、まあ、単独過半数までは当然無理でしょうから、まあ、そうするとまあ連立政権みたいな話になる。で、日米安保どうするとか消費税率をどうするかって話で、結局はですね、日本の役人出身みたいなのが自民党にもですね、民主党にいますから、結局利害は一致していて、ね、国民騙して与野党連合でですね、与野党談合でですね、消費税率上げちゃおうとかですね、日米安保を守ろうとかね、やっぱそういうことをするのは目に見えてるんだと思うんですね。で、それが的を得たものであればですね、いいんですが、まあ、こんな状況にそんなデタラメしたらですね、国民はね、怒り出しますよね。で、そうなってくるとですね、それはやっぱりですね、連立もうまくいかない。国民の支持得られませんし、不満が消えませんのでね。で、大体その、景気が悪いって言いますか、不景気と物価高でしょう。物価上がり始めたら国民黙ってませんからね、社員も黙ってませんよ、あれ、年寄りも黙ってませんよ、その物価が安定してたからみんな黙ってたんで、物価上がってきたらみんな騒ぎ出しますからね、実際に騒ぎ出してるでしょう。で、これ止めるには物価を安定させるか、次に向けてなんか新しい、ね、方向性で空気を変えて舵を切る以外に方法がないんですね。で、今のリーダーたち、それできないんだもんね、それは追われる一方ですよ、民主党に変わったらその辺あんまり変わらないでしょう。ということはですよ、2度目の総選挙って結構近いってことですよね。2度目の総選挙は結構近くて、その時はですね、やっぱりそのね、自民党だろうが民主党だろうがですね、もう事態を打開できない人たちは、全部私は退庁して退くんじゃないかと思うんですね。で、そういう時にですね、やっぱりどうあるべきなのかと、新しい日本の形は現実的にどうあるべきなのかということをね、やっぱり世論を私は盛り上げていくべきだと思うんですね。で、それはきっかけはインターネットみたいなものでいいんですけども、 要するにインターネットだろうが何だろうがみんなが自然に口に出すようになっていく、こうあったらいいねとかね、こうすべきだよと、特に尊敬されてる人たちがですね、そういうことをね、何気なく自分の言葉でね、語れるようになったら、私は日本はね、しっかり変わっていくと思うんですね。結局何党であろうがですね、無所属であろうがですね、そういう人たちの声をね、無視できなくなりますもん、投票するときに。だからその政治家もですね、そういう世論のね、なんとなくできてくる空気を無視できなくなって、結局だからその世論の求める方向の政治をね、やっていくんじゃないですかね。よくそういうのはポピュリズムというって言って非難する人がありますが、ポピュリズムって言葉は非常に人をバカにした話でありまして、上の人たちは賢いと、で下文字はバカであるというようなそのものの考え方はそこにあるわけですね。確かに昔ですね、なんかある種の指導者の人たちがですね、賢明な知恵とが賢明な情報を持っていたこともありました。しかし今全く反対ですよね。上下が完全にひっくり返っていて、今の自民党政権、福田政権見れば分かりますけども、上に行くほどなんか愚かですよね。財界もそうですよ。上に行くほど現場を知らないし愚かですもん。ですからね、これは国民がやらないとですね、どうしようもないんですよね。上に任せてたらもうね、悪の、まあ、再生産といいますか、無知の再生産みたいなのは種を行われているだけですから、いくら待ってたったら、ね、物事が良くなるはずがないわけですよ。やっぱりですね、その静かにですね、毛細血管の血が流れるようにですね、隅々にまでこうすべきだ、こうやんないと難しいっていう声を広げていって、それでそういう人たちのですね、声なき声がですね、ワンワンワンワンと広がって、でなんとなく空気ができて、でもう政治もですね、それから起業家もですね、企業経営者もそういう声を無視できなくなって、で日本が動くと、私はね、それしかないような感じがしますね。でそれが一番確実に日本が動く方法だと思うんですね。で前から言ってるように、その政治の最初の仕事は情報公開ですから、とにかく時代をね、元に戻すことはできないわけですね。変な連中が出てきてね、お膳をひっくり返すと困りますんで、とにかく時代を絶対元に戻さない、一つのというか非常にいい方法はですね、情報公開なんです。ですから、まあ、次誰が、ね、総選挙で出てきてもですね、本当に日本を良くしようと思う人の一番最初にやらなければならないことはですね、まあ、とにかく情報を全部ばらしてしまうことです。本当のことをですね、もう全部お膳をぶちまけたようにですね、国民の前に出してしまうんです。そうすれば絶対時代は元に戻りませんから、ね、変な攻撃を向けることはありませんので、とにかくですね、今の上にいる連中はですね、秘密のベールに包まれてるからあれだけ権力を保持できてるんです。この秘密のベールを剥がしてしまったらですね、全ての権力はもうですね、なんか漫画みたいなものになるわけですよ。幽霊の正体みたいに枯れ尾花って話になるわけですね。同時にですね、我が国がどんな状況にあって何をしなければならないのかということもですね、一目瞭然に誰の目にも明らかにも出てくるんですね。ゴルバチョフがですね、ソビエトをひっくり返しましたけども、まあ、そのソビエトをひっくり返した、まあ、彼は計らずもひっくり返しちゃったのかもしれませんけども、まあ、その一番のですね、まあ、その要因はグラスノスチ、情報公開だったんですね。これだけは間違いないことです。まあ、もうすでにですね、日本国内、ね、いろんなところで情報公開が行われて、ね、千葉吉兆も情報公開で潰れちゃいましたよね。ですからもうかなりそれは進展してるんですが、やはり国家の中枢部分についてはまだまだですね、秘密が多い。でもそれでもなんかね、日米間の秘密の取り決めがアメリカ側から公文書が公開されてバレちゃったとかね、そんな話も結構あるんで、ですから結構そのバレバレになってきてはいるし、天皇の秘密なんかを、明治天皇の秘密なんか、あれ京都の人は常識みたいに知ってますよね。びっくりしますよね。明治天皇が入れ替わったなんて話は京都の人にとっては常識みたいな話みたいですもんね。だからまあとにかくそうやってですね、とにかく全部本当のことを言って、で時代が絶対元戻らないようにですね、退路を断ってですね、で次にどうしようということをやっていくしかありませんね。で私は前からその何度も何度もこの放送で申し上げておりますけども、もうグレートコラボレーションというんでしょうかね、そういうまあ方向性でこれはやるしかないと思うんですね。まあ、戦略的な低エネルギー生活といってもこれ全部同じだと思うんですね。要するに今までのですね、まあ、非常に単純な発想の科学ではなくてね、もっと量子物理学の世界ですよね、をやっぱりね、前提とした社会の作り方に変えていかないとダメだと思いますね。人は単なるものでもないし、ね、エネルギーとものがあって、しかもそのエネルギーというものは一つの流れがあるわけですよね。そういうものをちゃんと考えて国も運営していかないとダメだということですね。ですから、まあ、細かい政策とかね、まあ、どうすればいいのかということについては、 まあ、いろいろとね、あのホームページの方に書いてありますし、放送でも少し読み上げてますから、まあ、そこご覧いただければいいと思いますが、とにかくまずね、職を作んなきゃダメですよ。まずとにかく最初にやるべきことは、1億人がですね、まず職にありつけることであります。犯罪が増えてですね、まあ、死刑の問題もそうですけどもね、とにかくね、あれですよ、もうね、職がないからね、こんな悲惨な事件ばっかり起きるわけですよね。職がないから戦争が起きるわけですよ。で、まずとにかくね、みんなが安心して飯を食える、職にありつけるということをね、これぜひともやらなきゃならない。私はそれにはですね、あえてですね、申し上げますけど、やっぱりね、公共事業だと思うんです。しかしそれは公共事業というのは逆公共事業と言うべきだと思うんです。今までの公共事業ではないんです。それはですね、また国家の方針を全然変えちゃってですね、まず国家の新しい目標を考え直さなければいけません。もう日本はですね、産業立国っていう、今までの産業立国の延長線ではもう生きていけないと思います。少子高齢化も進んでるわけですから、まあ言ってみれば北欧とかスイスのようなですね、少し静かな国で当面はやっていかないと無理ですよね。で、クオリティの国、ロハスな国でやっていけばですね、十分私はその強みをですね、発揮できると思います。もうすでにですね、新しい時代の、ひな型は我々の足元にありまして、外国人が日本の何を評価しているか見ればよくわかると思いますよね。日本の歴史伝統であり文化でありですね、きめの細かさ、あるいは品質の良さ、その辺が日本のやっぱり一番の売り物ですもんね。これはね、これからまだ量の拡大だけやろうというですね、あの途上国、中心国にはね、絶対できないことですよ。で、それを支えるやっぱり多くの人たちがね、やっぱり日本にも必要なわけで、ですから私はまあ公共事業としてね、逆公共事業としてやるんであれば、まず一番いいのはこれ大掃除ですよね。家だってね、こんな粗製乱造の家ばっか作ってちゃどうしようもないんで、それこそですね、100年200年持つような家を作ればいいわけですね。これ都市計画とか今の家だってね、どうせ30年あるいは50年ぐらい経っちゃ全部建て替えになるわけでしょう。だから今ぐらいから直しておけばね、ちょうどいいわけですよね。なんかね、その私は一つの新しいその日本というのはね、すごい静かな国で綺麗な国になっているような予感がするんです。静かで綺麗で、しかしそれはあの死んだ国ではなく、むしろ非常に生き生きとした国でね、ですから日本は非常に自然の力の強い国ですから、自然のパワーを生かしながらね、その辺があの北欧だとかスイスと比べてちょっと違うところですね。もっと自然の力はパワフルで、これなんかもっと利用したですね、まあ、自然と融合した国になっているような感じがするんですね。で、望む、やっぱり一番求めているのはクオリティで、時間をかけながらクオリティを高めていく。で、皆さんそのね、農業もやりながらですね、仕事もすると。すなわち農業はもう業としてという部分よりもですね、自分の生活の一部としてそれをやっているという人たちが非常に増えてくると。なんかね、そんな風な国にするとですね、日本の良さ全部生きてきて、改善だとかいう活動もね、活発になってくるでしょうし、私はね、悪いことないんじゃないかなと思うんですね。で、金融ですよね、そのためにはね、もう今更逆公共事業だとか言ってですね、政府に税金なんか納めたって、みんな役人や政治家に食い物にされるだけですから、これは一つもいいことないんで、やっぱりね、公銀復活させなきゃダメなんですよ。なんとかしてですね、新しいその日本の復興銀行みたいのを作って、そこにやっぱりですね、多くの人たちからですね、まあ、預金とかね、あるいは株式投資という形でお金を出していただいて、でそのお金をですね、国内で使うしかありません。でそれはやっぱりね、政治がやらなきゃダメなんですね。銀行任せにしては絶対ダメで、しかもその政治もですね、新しい国家の方針に従った投資にしなきゃダメですから、国策銀行でないとダメなんですよ。もうね、お金にはちゃんと意思がありまして、でお金のその意思を支える技術だとか人だとかマーケットって必要なんです。ですからお金をお金として企業任せで運用したっては絶対ダメで、全部それですね、戦略を立てていかなきゃいかんのですね。ですから言ってみれば、新しい公銀っていうのは国家のシンクタンクみたいなもんですよ。投資銀行であり同時にシンクタンクみたいなものにしておかなかったら、絶対その新しいお金ってですね、有意義に動いていかないんですね。ロイヤルバンクオブスコットランドって銀行、イギリスにありますよね。あれ女王陛下のお金を扱ってる銀行ですよね。あそこがですね、秋にあれ大暴落すると言ってますよね。金融がね、アメリカ終わっちゃうんじゃないのと、なんか紙書いてますよね、あれレポートね。私もなんかそうだと思うんですね。やっぱり秋はですね、これ絶対これタレで済まないと思うんですね。でそうするとですね、これ秋以降のですね、日本を含めて世界はもう金融大混乱ですよ。そしてやっぱりね、本当に新しい銀行を作らなきゃと、もうみんなね、切羽詰まって職もないしですね、生きていくことができないという悲惨な声がね、急速に上がってきますから、やっぱそこが勝負どころですよね。この、 放送局のホームページのところにも日本再生というですねシール、ちょっと作ったんで飾ってありますけどね、今度これ知り合いとかね、ご希望の方にね、配ってですね、あちこち貼ってもらおうと思うんですね。まあ、具体的にどうするかということの前、とにかくね、日本は再生させなきゃいかんと。で、そこにですね、怒りを想像力にっていうふうに書いたんです。皆さん怒ってますね。でもその怒りのエネルギーをね、やっぱ建設的なエネルギー、想像力に変えていくところからね、本当に新しい国って生まれるんで、まあ、怒りというエネルギーをいかに上手にですね、想像力に変えていくか、これが勝負だと思うんですね。だからとにかくですね、まあ、このまま黙ってですね、衰退し崩壊していくのを見てるわけにもいきませんので、とにかくね、この怒りを想像力に変えて日本再生をやろうということでね、まあ、なんかこの放送局もそうですけども、まあ、いろんな人たちがね、これからあちこち動いていくと思いますんでね、皆さんもそれぞれにですね、自分の、まあ、未来を含めてね、日本再生の道筋っていうのをね、考えて行動していただければというふうに思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、日本再生の道筋ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。